それでは、
はい、行きましょうか。
ミオくんの。
はい、僕の方がラッキーです。はい、この音がまず今日の始まりですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、私のガラケーに今朝もうトレトレのメールをいただきました。こういうことであります。おはようございますから入っております。
おはようございます。
今朝は、
はい、
子供たちとのトイレの争奪戦に負けて、
は
あ、危うくいつもの電車に乗り遅れかけてしまいましたが、
はい、
間に合ったと書いております。
よかったです、はい、
ね、子供さんがやっぱり4人ですか、親父さんも含めて。
ややこしい、
先生
ややこしいから、先生親父さん含めて子供含めてって言わへんの、うん、お子さんは3人ですよ、
うん、そう、こんなん、はい、それプラス
タブさんとあと奥さんですよね、
うん、奥さんはまあその本脱線には なかったと思いますけども、うん、4人が取り合うということでしょうね。同じ時期に出ていくようになった。
ああ、そういうことやな、はい、
まあ、こういうこと書いてますね。
はい、
はい、それでお元気でお過ごしでしょうかということですね。
なんとか元気です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
下の息子が、はい、みんなと同じ時間帯に出かけるようになって、
うんうん、
新入学したわけですよね、小学校へ、うん、朝の行動パターンが同じようになってきて、
うんうん、
毎日結構大変ですとか言ってます、
うんうんうん、
そういえばコロッと変わりますが、
話
が、
はいはい、
田舎の家にはトイレがたくさんあってよかったななどと、はい、爽やかなことを考えながら出勤しておりますと。
なるほど、
はい、まあ、はい、僕の田舎の家でも
覚えてるだけでも3つあったもんな、
うん、そ3つありましたよ。上のトイレと下のトイレっていうのがあって上のトイレが1つと、
はい、
下のトイレは大きい、まあ、1畳畳2畳ぐらいあったかな、あれ1つの部屋が
でか
っ。これが2つあってですね、もうなんか子供の時なんか広すぎて困ってましたけど、また分も大変だったですよね、
はいはい、
まあ、そんな家もあったんですよ。タブさんとこの田舎の家もそうやったかも分かりません
かも、ね、
さあここで丸が入って一旦このトイレから切ります。山陽道ボラボラ絶好調ですねということでありがとうございます。はい、まあ、絶好調に行ったり、まあ、今日みたいに短縮に引っかかったりしておりますが、古代の通信速度の予想外の速さに驚いたりしながら聞いておりましたということですね。日の山の話でしたね。
そうそうそうそう、はい、下関のね、日の山から京都までバー行ったっていうね、
はいはい、当時は奈良やったと思いますけど、ま
あ、1時間でしたっけ、2時間、
3時間、
あ、3時間
新幹線と同じように言ったか、まあ、3時間弱でしょうね。まあ一番早い手段やったみたいですね、それがね。
う
ろ覚えですがと書いてありますね、
はい、
下関って昔は馬関と言っていたような気がします。馬関っていう馬という字、関所の関と書くんですよね、
はいはいはい、
で赤い馬っていうのかな、赤い宮の、
ああ、赤あのあれね、あれ亀の森の
よう忘れるんだよな、あの重大な下関の、
あ、わかります、あの、うん、選手そんな話、
赤間神宮赤間の間がね、
はい、
今は間になってますけど、昔は馬やったと。
ああ、
なるほど、赤い馬やったという説もあるわけですよ。
ああ、
でそれでまあいろいろあって
馬ね、
馬と下関の関をかけて馬関と呼んでた時代があったんですね。
全然関係ない話なんですけど、
はい、
あの徳島に馬っていう地名があるんですよ。
あるらしい。
あれもね、バンバの馬なんですよ。
あ、そうですか。それは
今はね、もうね、わからんっつって、あ、じゃあ違いますわ。なんかね、二つの字で馬って読むんですけど、読めへんから、今はひらがなでうーまってなってるんですけど、まあ、まあ
そうした方がいいですね。
やっぱり馬って大事ですよね。
そうですね。
煙も大事やけど、
はいはいはいはい、
通信手段、ね、
うんうん、
輸送手段。
まあそんなんで、
はい、
赤間神宮の馬が馬やったっていう説があるので、その赤間の関ということを省略して馬関と。こういうように明治維新のあたりはそういうふうに言ってましたね。
馬関ってね。
馬関戦争という。向こうであのイギリスなんかで戦った戦争がありましたんですけども
、はいはいはいはい、
その戦争も下関の戦争を言うたりするんですけども、馬関戦争の方が通じる場合もあります。
なんか馬関って人いませんでした？あの馬という字に韓国の関で馬関っていう、なんか中国かどこかの偉いさんおった。
いや、あったかもしれませんね、
うんうん、僕そっちかな思ったんですけど、うん、違うんですね。
そうです、うんうん、そうじゃないんですよね、
はい、
まあ、そんなことがありまして、
うん、
馬関という響きがですね、鉄道連絡線として還付航路や、
はい、
還付航路がここから就航してきたことなどを思い起こすと、
あ、なるほどね、
うん、あの明治から戦前にかけて九州や半島への玄関口としてにぎわっていた当時のことが想像されて、独特の考えが湧き上がってきますと。
タブさん特にその時代好きですもんね。
ですね、まあ、激動の時代があってね、
蔵書にもいっぱいね、
うん、
あるじゃないですか。
え？
タブさんのお家の蔵書に、はい、そのあたりの時代のね、はい、明治時代とかね、はいはい、いろいろあるじゃないですか。
鉄道がもうここはいっぱいあって、まあ、鉄道のトンネルもあって、3階建てのトンネルがあるとか、うん、人が歩ける鉄道トンネルがあるかということもあって、うん、まあ、タブさんのてっちゃんの人も興味持ってはるんでしょうね、そういうことは、ね、
うん、かもしれないですね、
はい、で、うん、独特の考えが湧き上がってきます。自分は駅とホテルを往復しただけなので下関のことはほぼわからないのですが、
うん、
ゆっくり訪れたくなってまいりましたと、
うん、
でしょうね。あの人がのトンネル道歩いてはったらごつ興奮しちゃうと思いますよあるいはもうその関風連絡船でね、
あ、
てっぺは港湾丸っていう船知りませんね。
あ、わかんないですね。
もうね、僕ら子供の時に港湾丸言うたらね、大陸とか半島から引き上げてくる人がね、
あ、
舞鶴へ着くんですよ、
はいはい、
でその時に港湾というのはあの港というのは興奮の港にね、うん、安いとか、これも港湾令という、はい、あの中国大陸の山の名前なんですけどね、
はいはいはい、
で関風連絡船っていうのは前も言ったようにですね、いろいろとあの半島とか大陸の地名を取った名前の船が多かったんです。
うん、
その中で港湾丸っていうのがあったんですけど、これがその関風連絡船の生き残りの船やったんですよね。
うん、
でそれで、まあ、関風連絡船では非常に高級なタイプで、うん、冷房がついてるってあんまりなかったんですが、高級タイプの船やってですね、
すごい
ですね。コンロ丸あの高級タイプやったんですけどね、
はい、
で崑崙丸の方はですね、いわゆるアメリカの潜水艦にやられて、
うん、
600年ぐらいにそう死んでるんです、乗客が。
あ
の崑崙丸はね、
はい、
で港湾丸の方は機雷に触れてるんですよ。
あ、
まあ言うたように2000発の機雷があの海峡
に海に浮かんでる地雷みたいな、
ね、そうそう、そう、それに触れてですね、それで現役を引退してたところが敗戦になって、
うんうんうん、
大陸からの引き上げの船が必要ということで、もっぺん再整備してですね、引き上げ船として今度はものすごい歌謡曲にも出てくるようなね、まあ本当にすごい ドラマチックなことが舞鶴でやったんですよね。その船のことをまあ思い出したりするんですけど、まあいろいろなことがあるものは下関ですよね。で、ぜひ行きたいですねと書いてありますね。こうやっていろいろ想像したり調べ物をしたりしていたら時間が経つのを忘れます。そのせいで夜更かしをしてしまって早起きができずに、トイレ争奪戦に至るのが困ったことではありますと。
なるほど、港湾丸からトイレに行ったわけですね。
そうですね、まあ、港湾丸から僕は言うたんですけどね、
はいはい、
うん、いろんなやっぱりあの人を頭の中で想像しながら歴史感じるのが好きな方ですから。
そうですね、
それはともかくまたバンマさんといろいろ雑談ができればいいと思っておりますと、うん、お誘いいただいておりますね、
はい、
それでは今日も収録も頑張ってくださいということで、タブ先生のお便りはこれでおしまいであります。はい、今閉じました。
表紙みたいなですね、カタンって感じでね、
はい、いい、これ電話機ですよ、
はい、豊中市の田中さんです。
待ってました、はい、
いつもありがとうございます、
はい、ありがとう。
山陽道のルートというタイトルです。
あ、そうですか、はい、ありがとう。田中さんの提案でしたから、はい、
そうですね、
はい、
長宿、じゃあ文君も落ち着いてね、落ち着いて大丈夫、はい、ゆっくりしていいかな、
はいはい、
長宿山陽道ブラブラ、いよいよ歩き始めましたね。
はい、
歴史に関するお話が多く、当時の放送よりも深く掘り下げてお話しされているのですごく面白いです。
うわー、嬉しいですね、ありがとうございます。
それにしてもかな、
うん、
はい、それにしてもバンバさんの記憶力の良さには感心いたします。いくら取材、うん、ノートと写真があるとはいえ、30年近く前のことをこれだけ詳細に語れるのはすごいの一言です。
あ、ありがとうございます、はい、
ただ1日目の工程の半分しか進まなかったのでこのペースだと京都に着くには何年か先になりそうですね。
あ、まあそれが心配ですよね。そうですね、もうてっぺがせかしてくれてますから、
分かってることなんですけど、やっぱり時間かかりますよね。
ね、ぼちぼち、まあ楽しみましょうや。
実際に多分歩いた方が早いんでしょうね、おそらくね、こういうのってね。まあ嫌味じゃないですよ、別に、これは真実ですから。
いやいや、その通りです。
はい。
はい、
ところで質問したいことが2つあります。
ああ、やらかちゃん、はい。
はい、2つね。
はい、1。
容器でくださいよ。
はい、
山陽道ボラボラの重要な儀式であった、出発のファイトと到着の万歳に触れられていませんでしたが、
なるほど、
もしかして下関を出た頃はファイトと万歳はまだ行われていなかったのでしょうか。
そうでしたね。
そうだとしたらどのあたりを歩いている時に始まったのでしょうか。
なるほど、
そんなん言ってたん。
言ってました。
あ、そうなんですか。
もうこれ一つのも 形式になったんですよね。
結構あのそんなの思いつきでやりますからね、みんな。
そうですよ、
だから
思いつきでやって、
で思いつきで終わるっていう、
まあこれ最後まで続いたんですけども、その思いつきを、まあ、聴取者の方が、まあ、田中さんのように支持してくれはったということもあってですね、
やってなかったんかもしれない。
まだやってませんね、どっかで。これどっちが最初なんですよ、バンザイが最初だったかファイトが最初だったか知りませんけどね。まあそれノートも多分控えてると思いますので、一遍精査しまして。
そうですね、
国会ないんですけど、はいはい、慎んでお答えいたします。
記憶に今はないみたいです。
今はちょっとないです、はいはい、やったことは覚えてますけど、
もしかしたら思い出すかもしれない、
はい、思い出した時でご勘弁ください。
もう一つです、
はい、
もう一つはバンバさんが当時歩かれたルートを再現してみたいのですが、もちろん下関にはなかなか行けません。しかし今はストリートビューという便利なものがあります。ストリートビューで旧山陽道のルートをたどってみたいので、正確なルートを表した地図をネットで探してみました。
あ、そうですか、それはすごい。
京都に近い場所は旧街道のルートがたくさんのサイトで紹介されているのですが、下関まで歩く人は少ないせいか、ざっと探してみたところ、一つのサイトしか見つからなかったのです。
それでもサイトがあるんですね、
はい
はい。
メールに添付した写真がそこに出ていたルート地図のスクリーンショットですが、このルートとバンバさんが実際に歩かれたルートは合っているでしょうか。お手数ですが一度確認してみてください、
はい、
サイトの URL も貼り付けておきますと。
ありがとうございます、はいはい。
このルートでは神山八幡宮を通っていないので、おそらくバンバさんが歩かれたルートとは違うような気がしますが、どうでしょうか。
どこから出発しはったんですかね、その方はね。
でね、これがその、スクリーンショットなんですけど、
はい、
ちょっと待ってくださいね。こんな感じですね。ちょっとこれ拡大してみましたけど。
大きに大きに。
はい。これが、
はい、
ちょっと待ってくださいね。
あ、観音崎から出てますね。
はい。
ここから入ってはるんですね。
そうそう。で、あの1号8号線かな、これ9号線か、
うん、9号、
国道9号線の横をずっとちょっと外れたところ歩かれて、
でこれ今日その辺まで行ったんですよね、
はい。でこれがその下関の、あの海峡館かな、
はいはいはい、はい、あの
水族館ね、
水族館、
まあ、そのかなりこう陸地の方向を歩いて、で赤間神宮のところ行って、
はいはいはいはい、
ってな感じなんで。
あ、なるほど。
多分そのあれ、亀岡八幡宮
か、はい、
ない
で、そうです、そうです。
亀岡八幡宮。
亀の丘です。
でしたっけ、はいはい、なんかそれが多分この海峡館のこの辺りだと思うんですけど、この辺り。まあ、一応通ってはるみたいな感じなんですけど、なんかどうなんやろね。これちょっと、だいぶこのルートは、あれですよね、この9号線から外れてるんで、特にこの下関市役所のあたりはだいぶ離れてるから、はいはい、多分これは違いますね、はいはい、文雄君は本当に
そうです、ね、
この9号線沿いを
割と
ずっとこう行ったって感じですよ ね、
そうでしたね、う
ん、だからちょっと田中さんちょっと違うんですけど、ただ赤間神宮過ぎたあたりからは9号線沿いにずっとあの壇ノ浦の方まで行ってるんで、はい、ここは多分一緒やと思いますわ。
あ、なるほどね、う
ん、だから結局この唐戸市場ぐらいから赤間神宮までのルートが、うん、ちょっとその文雄君は9号線沿いを歩いたんですけど、この地図の方は9号線よりもっとこう山側を歩かれてるみたいですね。
そうですね、
うん、
まあ、この辺りがね、まあ、一番問題なんですよ、正確なことを言うと、
う
ん、
そうですね、
うんうん、というのはそれで僕らも歩く前に例 の、 あのステーションホテルの、
はいはい、
ね、飯くた
あとか、まあ、専門家の方にね、うん、いろいろ教えてもらって
終わったんですよね、
はい、で一応それで、まあ、ここからスタートかなみたいなことも教えてもらったんですけ ど、 それでもやっぱり分かんなかった部分もあるんでしょうね。
あの人もその赤間神宮までは、
うん、
ほぼ分かってない言ってました。
あ、なるほどね、
う
ん、
もうとにかく埋め立てがあったり、
はいはいはいはい、
で、まあ、あの爆撃も受けてますし、
うん、
で割と、まあ、大阪もそうですけども、こういう史跡とか残そうというよりも発展タイプの街なんですよね、
うん、
だからもういてまえという格好でですね、
ちょっとここの場所にあるやつをここ開発するから、
うん、
どっか移動させるとか、うん、そういうことも
割と
平気でやりますからね、まあ、大阪は、
うん、いやそれ以上に下関もやってるんです、
うん、
まあ、西の名にはと言われてるそういうとこもあったかもわからないけどね、
まあ、まあまあそうですね、
うん、まあ、割と舞台みたいなとこ街やからね、まあ、
だから、
うん、
その道が分かってないと、
分かってない、
まあ、その中で田中さんはこのサイトを見つけて、
うん、
僕らにそのサイト
今嬉しいです ですね。
そこは赤い、あの、サイトに書かれてるルートは赤でね、表示してくれてるんで、それを見ながら、うん、あ、で、これ2枚目が、
うん、
その、日の山公園から、さらに先のその調布まで行ったところだと思うんですけど、これはまあなんかこんなルートやったの確か。これが9号線で。
住める保育園に乗ってますもんね。
そう。で、9号線の横のこの県道316かなんかわかんないけど、
はい、そうです、ね。
そこをずっと行ってるんですよ。
そうです、ね。
多分これは合ってるんちゃうかな。うん、
これはね、多分合ってると思いますね。
うん、で、多分この辺りが調布やと思うんですよね。これ町があるんで。
書いてませんね、そうね。
まあまあまあ、それ書いてないと、これそんなにしっかりした地図じゃないんで。
いや、わかるわかる。
拡大地図だからね。
そうですね。調布やとすればね、鉄道線路があるはずなんですよ。
まあまあ、この地図じゃちょっと分かんないです ね、どれが鉄道線路なんかっていうのは。
山陽線は、山陽線がね、ぐーっと回ってるんですよ。
山陽新幹線がこれ。
いや、ちあいやうん、そうか、そう、山陽
これ新幹線ですね。
はいはいはい、はい。
これ新幹線です、
はい、ちょっとこの地図、荒いな、まあ、しゃあない。
いや、荒いそれはしょうがないじゃないですか、スクリーンショットやし、
ね。はいはいはい、はい、うん。もうちょっと上できますか。
いや、これもう、これスクリーンショットなんで、これ以上動かせないですね。はい、
はいはい。
ただ、このサイト行ったら分かんのかな、田中さんのこのサイト行ったら。
ほんまやね。
うん
うん、
まあなかなかそこまで文雄君が覚えてるかどうかっていうのも微妙なところですしね、
うんうんうん、
言うても3
当時はね、とにかくもう歩き出しはもうほとんどなんかもう娯楽移動か、うんうん、まあ、やったろかという気分で行ったもんやからね。
そうそう、だからあんまりこう正確に行くっていう感じじゃないんですよね、うんうんうん、街道歩きって結局それすると、なんていうか、行けなくなるんですよね。
一番正確な、うん、山陽道自身がね、一番最初言うたように、
うん、
もうすでにですね、もうあの奈良県にもう大和朝廷があった頃からあるんですよ。
うん、
で、これとまた、いわゆる鎌倉時代の山陽道とかね、
うん、
あるいは江戸時代の山陽道、同じ山陽道でも違うんですよね。
そ
う
そ
う、
難しいですね。
で、それをどこで江戸の山陽道を歩くのか、
そうそうそうそう、
鎌倉を行くのか、あるいはもう昔の一番直線道路のね、
うん、
今で言うてみたら、まあ、いわば中国縦貫道路とか、山陽自動車道に近いようなところを行くのか、まあ、ということは。
いろんな古代の道がね、うん、ほんまに時代を経て、あの西国街道もそうなんですよ。あれも全然ちゃいますし、
うん、
で西国街道もこの山陽道を含めて西国街道という言い方もあるし、
はいはい、
人によってはもう神戸ぐらいからね、うん、あっちの京都ぐらいまで西国街道っていう人もいるんで、
天崎とかね、
あ、本当難しいんですよ。僕も実際歩いたことあるんで分かるんですけど、うん、まあ田中さんもそれはご存知だと思いますけど、
そうそうそう、
どこやねんみたいな、
うん、だから一部はね、あります、確かにあるようなところやけども、うん、一部は違うと。
そうですね、 この辺りこれがその詳細ですね。
ああ、詳細出ました、
ね、はい、はい、神山八幡宮よりもだいぶ裏の方行ってますね。
ああ、ね、
裏というか北側を。
そうですね、
文雄君はあのもう
神山八幡宮の
前です。南側をずっと行ってました、はいは
い、
文雄君。
これもっと古い時代の山陽道でしょ
うね。そうですね、 この、はい、本陣伊藤邸か、
あ、伊藤邸、はい、行きました。
あの辺りで
シボルトが飛ば
せた、まあ、あの辺りで、あの9号線に入って、
うん、
で9号線をずっと赤間神宮の前通って、
うん、
で壇ノ浦も通って、
はい、
で、あの高速道路の下くぐって、
はいはいはい、
で、ここの、平家茶屋のところで、
はい、
ちょっと9号線から離れて、
はいはいはい、
山側の道に行くっていう、
はいはいはい、
だからこれが日の山 の裾野をこう歩いてるコースですね。
うーん、
でずっとこれ日の山ね、日の山の裾野な、これ裾野な、まあ、もともとは多分この裾野で海やってんけど、はい、今は埋め立ててかなり南の方まで、ね、9号線がありますけど、でこれずっと住宅地の中行って、
はいはい、
でまた北に北上すると、
はい、
だからでこの辺り調布やな、この辺りが調布や
な、ね、なるほど、わかるわかる、うん、はい、まあ、これは追ってますね、
そうですね、はいはい、
うん、
まあまあ手な感じ、ちょっとこれ全部言ってたら時間もないんで、
そうですね、
はい、
すごい地図ですね、
うん、これ面白いですね。これだから Google の地図にその、まあ、個人の方かな、その当てはめていって、はい、ここが山陽道、旧の山陽道の道ですよっていうのをちゃんと自分でこう歩きながら、
多分すごい業績です
ね。そうですね、赤い字で示していったっていう、赤い線で示していったっていうね。
そうでしょうね、
はい、でこの方最終的には
どこまでお行きになったのかな、
これどこだろう、これ
なんか郵便局とか言ってました
ね。
はい、
小月、小月、
小月ちゅうかな、ちょっとそれ呼び方も覚
えて、山陽本線の電車の駅で小さい月とかいうところ、まあ、からかまでか分かんないですけど、はい、行かれてます
ね、
はい、下関から。
割と地元の方で、
そうですね、
調査するために歩かれたんでしょうね。
まあ多分距離で言うと15、6キロぐらいかなっていう、なんとなく僕の見立てではそんな感じは、
僕が2回歩いたぐらいの分でしょうね、多分ね、
はいはいはい、はい、そうでしょうね、はい、まあ
手の2回よりも短いかも分かりますよね、
はい、地図をいただきましてありがとうございます。まあちょっと一部一緒一部違うっていう風ぐらいしか言えないです、今のラジオのこの状況では。
そうですね、
うん、
もっと とね、詳しく記録しといたらよかったんですけど、
なんせ、まあ、いやけどそんなん記録しとったら仕事できないです
よ。まあまあまあまあ、そうですね、う
ん、これね、学者でもないんじゃない
ですか。よくそういうことですか、ね、うん、まあそんな人は、まあ、悪いんですけど、旦那さんももう少しね、緩い目で見ていただいて楽しんでもらうように待ってもらうとかいうかも分かりませんね。その細かいやつかとかどうやとか言われるとちょっと困りますね。
そうです。
まあけど、覚えてません。
このね、質問は面白い
で。面白い。
またよかったなんか。
いつもそういうことは、道歩いていつも感じるんですよね。
実際歩いたら分かりません、ほんまにね、もうちょっとちゃんとやっといてくれよと思う時もありますし、うん、
またこれをね、ピチッとやってるエリアもあれば、
そうそう、
割と発展しているところというのは、割とそういうことよりも前へ進むんですよ、ね、そうそう、当然のことですよ、それはね、そうですね、舞台の上をいろんな出し物がある時、舞台の上って作り変えますもんね。
まあ、最後回と実際に僕、自転車とか歩いて思ったのは、うん、京都のね、向こうとか、うん、長岡京のあたりは比較的しっかり西郷街道残ってるんですけど、茨城もまあ残ってたかな、箕面がね、結構適当っていうのも、稲市をあれ、新しくしたじゃないですか、箕面って国道の、あの時にね、多分急の西郷街道、むちゃくちゃにされたんですよね、特に茅野のあたりとか、結構もうないです、
もう軍事的なもんとか、
そうそうそう、
飛行場ができたりするとね、
そうそう、あと造成で田んぼ作ったりとかね、その要するに、まあその地域のお米作るために田んぼ作ったりとかしてて、またその田んぼを潰して住宅地にしたりとかしたら、もうダメですね、分かんないですよ。
ねまあ、それもさよで意識しながら僕も歩いてますんで、
はい、
田中さんのご期待に沿うように頑張ってみたいと思います。
はい、また
田中さん、いいご指摘でした。
はい、よかったらちょっとご質問お願いします。
そこまでね、突っ込むと面白いですね。
面白いです、面白いです。
まあ、僕も突っ込むべきでしょう。
はい、
わかりました。ありがとうございます。
まあまあ、できるだけちょっとね、
はい、
まあ、ゴール近づきたいと思います。
ね、
生きてるうちに
生きてる、まあ、ほんまその通りはね、もう生涯をかけたになりそうですね、これになるとね、
はい
はいはいはい、
オフィス井口さんです。
はい、待ってました。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
先週のメールの続きです。
はい、
今回はミスなでしこ、
あ、
日本、
はい、
2020の着物審査と表彰式です。
はいはい、
これちなみになでしこっていうのは、
はい、
なんですか、女性のことですか、花の名前ですか。
花でしょう、
花なんですね、なでしこ、
まあ、女性を形容したりするときに使われますわね。
なるほどなるほど。
ちょっとなよなよとした、
あ、まあ古いタイプの女性
って感じですね。まあ、そう言うたらそうかもかな。
そういうことですね、おそらくね、う
ん、まあいわゆるちょっと今の方とはちょっと違うかもわかりませんね。
はい、ミスなでしこ日本2020の着物審査と表彰式、
あ、まあ、この着物審査見てますと、そういうなでしこは似合いますね。そうですね、今の女性ですよ、この人らもさやけど、やってやることは割とね、昔伝統というかちょっと古いという感じじゃないですか。
です
ね、はい、
うん、まあ、僕ら動画を見させてもらったので、樋口さんありがとうございます。
もう豪華絢爛で目を奪われますね。
はい、着物審査の写真と動画ですと、水着審査の時と異なり47都道府県の代表者が着物姿で PR をします。
すごいですね。
水着審査の時は水着やったと思うんですけど、着物審査の時はまあ当然着物で、
まあもともとこれが、ね、
そうです、
うん、
あ、こんなんです、ちょっと、
はいはいはい、はい、いや、先ほど見ました、またまたアップでありがとうございます、
はいはい、写真ですね、これはね、
すごいですね。もうこうなりますとみんなが映画俳優さんで見えますね。
そうですね、
本当に
晴れ着の色もいろいろ、赤とか紫とか、
やっぱ京都ですね、こういうことができる、は
い、この色もすごいね、なんかちょっと薄い黄色みたいな中に
すごいですよ、
あの花びらが菊の花みたいなのがいっぱいこうあしらってるっていうね、
こんなことができる、やっぱり千年の都ですね京都
ね。あのマイクの持ち方も、
うん、
なんか手を三角形にして、
なるほど、
なんか持ってんのがドラえもんみたいな持ち方してますけどね。
なるほど、
これすぐマイク落ちてまうやろと思うんですけど、
あ、まあね、
まあ、これもいろいろあるんでしょうね、なんか持ち方とかね、
まあ、そういうあのプロデューサーみたいな人いたんちゃいますか、指導する人が、
もっとがっちり持てや思いますけどね、
はい、握ったらいかんのでしょう、
握ったらあかんですね、
はい、ちょっとこう親指と人差し指で挟むような感じでね、
はい、はい、
ちょっとこそばいです、ね、
そうですね、はい、次は表彰式の写真と動画です。ベスト8特別賞ベスト3の、動画もあるので見てくださいと、
はい、
はい、これがその、これですね、表彰式、まあ、この方がそのかなりこう、まあ、この中で
上位の
みたいですね。
ああ、なんかかけてもらってあるのはタスキを、は
い、そうですね、
選挙の候補者みたいです、あのタスキが、
確かに、で大きな花束をいただいて、
あ、すごいですね、
で手にはなんか紙袋ね、まあ、いろいろ商品とかが入ってるのかもしれないですけど、
欲しいね、うん、
はい、
欲しい歌いかん、こんなもん
僕らはもらえない
ですね、もちろん分かってます、
僕ら出れないんで、
いや、まあもちろん出ても
分かんないですよ、
いやいや、
これは分かんない、世の中何があるか分かんないですけど、
まあまあね、このコロナ騒ぎでね、80以上の おっさんのコンテストとかね、やってほしいですね。
いいですね、はいはい、なんか半数以上がね感染したりしてね。
そうですね、もうその場でバタッと倒れるおじんもおったりしてて、まあ言わないこと言うたらいかんねんけど、
はいはいはい、ミスなでしこ日本を一通り見て、
はい、
私のボラボラネタを考えるとき、これ樋口さんのボラボラネタを考えるときに、
うんうんう
ん、ミス何々とか、
うん、
観光大使とか、
うんうんうん、
都道府県の女性の代表者が、
はい、
SNS などで PR しているのを参考にしていることに改めて気づきました。まあ、樋口さん自身がそういう SNS とかの、あのそのミスなんとかとか観光大使とかっていう、
うん、
そういうなんか情報をね、
うん、
こう見ながら、
うん、
なんか自分がそのボラボラネタを探してるんじゃないかって、あ、まあ、多分そういうことやと思うんですけどね。
ほうほうほう、
うん、今後も旅のネタの参考にしたいと思いますと、
あ、
まあ、自分で自分を分析するとそういうことが分かったと。
でやっぱり旅の一つの目的がミス目的やっていうこともありますもんね。
そういうことです。そういうことです、
ね。樋口さんはね、やっぱり、
そういうことです、
ね、あのいわゆる機関車とか列車の硬い世界もあるけども、
うん、まあ、それとあと観光大使やから、
うん、
なんかそういう何々県の何々村の観光大使、これ必ずしも女性とは限らないですし、
うん、そう
ですね、男性も多分いてると思うし、うんうん、もしかしたら猫とかね、うん、犬の場合もありますし、
鉄道なんか猫が多いですよね。
そうそうそう、
か知らんけど、
そうそう、はい、だからまあ必ずしも女性ってわけじゃないけど、ただやっぱり女性が圧倒的に多いかなという、
それは
ま
あやっぱりそうです、
憧れ
という意味ではね、
はい、観光大使は女性の方が花があっていいですね、
は
い、言うてますね、
まあ、はっきりおっしゃいましたね。
JOBBB も改善を務めましょう、
はいはい、
まあ、女性を入れろと。
あ、なるほど、
はい、今週のほど楽しみにしてます、
はい、
ありがとうございます、ま
あ、ね、あの小学生はおりますけど、ちょっと小さすぎるからね、あれはまだ女性っていうには。
あんなもんね、小さすぎますね。
いやいや、そうですか。
はい。はい、あと、まあ、皆さんよかったら、樋口さんの YouTube チャンネル。
はい。
島風鉄道チャンネル。
はい。
見てあげてください。
ねえ、すごい、あの、努力とお金かけて頑張って
ます。頑張ってますね。
はい。敬意を表しますね。
今回のミスなでしこ日本の動画も。
はい。
いくつか上がってます。
入るだけでも大変ですよ。
そうですね。
それをまた撮る努力というのはね。はい、
ウェスティン宮古ホテル。
うわ、
っていうところで、ね、昨年の12月に行われたと。
いわゆる蹴上げですわ。
そうです ね, ね。僕もたまに横通りますけど、
はい、はい
はい。2050人というね、ただいま登録者でございます。はい、よかったら皆さん、島風鉄道チャンネル応援してあげてください。
これからツツジが綺麗です、あの辺りは。
あ、そうですね。はい、京都といえばツツジかなと、
はい、
長岡京にもねツツジの綺麗な、
ね、ああそうですね、
ありますけどね、
うんうん、
はい、では次はですね、高重克彦さんです。高重
さん、ありがとうございます。
いつもありがとうございます、
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る現在休止中アドベンチャーランナーの高重克彦です。
はい、
お、ちょっと待ってくださいね。水曜日の朝、
お、
雨音だけではなく鳥のさえずりも聞こえてきます。
おお、
窓を開ければ満開の藤の花、
はい、
心穏やかに朝の一杯のコーヒーを楽しむ時間が貴重に感じます。
すごい贅沢ですね。
こういった風景だけを切り取れば世の中は平和に見えます。
はい、
でも、何があろうとも個々の人々が心穏やかに過ごせることが、大切だと思います。
はいはい、
コロナ禍でいろいろと世間が賑わっています。
はい、
会社が潰れて仕事を失う人、
ね、
経営がうまくいかなくなって店や会社を閉じられる人も方々もおられます。
そうですね。
少しでも世の中がまともな方向に進んでいることを願うばかりです。
はい、
生きている限りは人は楽しむためにこの世に生まれたと、私は考えています。
うん、
今ある中で最高の生き方、ベストを生きるということを日々アピールしています。
なるほど。
はい、さて話は変わります。
はい、どうぞ。
桜の花も散って今はツツジと花水木の花をあちこちで見ることができます。
はい、
ここ大阪富田林のピンポンテラス、周辺でもそのような風景を見ると、
ね、
はい、これからは新緑の季節。朝の寒さがまだ残りますが、ランニングでも自転車で走っていても日中はとても心地よい気候となりました。
なるほど。
やはり寒さがあるといろんな動きも鈍り、何をするにも億劫になりがちです。
うんうんうん、
春というのは何かを始めるには最適な季節。
うん、
特に私にとってはアウトドアを楽しむには最高な季節でもあります。自然のフィールドに足を踏み入れて自然と共にあることの幸せや喜びを、何度も、経験してきました。
うん、はいはい
はい、特に国外での旅では砂漠や大平原など、日本ではあまり経験することのないような過酷なシチュエーションも、
うん、
もちろんあるわけですが、すべては地球が舞台。まだ見ぬ世界をいつ見れるのか、
うん、
今はコロナ禍でなかなか移動が難しいですが、 心と体はいつでも旅に出られるように、セットレディゴー、これ位置について用意ドンっていうらしいですね。
あ、そういう意味ですか。はい、
はい、あ、はい、そうか、とかあの走る時とかにね、要はなんかセットレディゴーとかなんか言いますよね。
言うんですか。
はい、位置について用意ドンに備えておこうと思いますと。
はい、
はい、そういうお便りでございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
ツツジ、
ね、
花水木、
よう出ましたね。
いいですね。
嬉しいです ね、
やっぱりは春なんかな今ね。
うん、まあちょっと残念ながら僕にはそういう気分にはちょっとなりにくいところもありますけども、
うん、
まあならなきませんね。
まあ、あかんことはないですけど、まあなってもええんちゃうかなみたいな感じですね。
はい、
はい、高重さんありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんまた高重さん応援してあげてください。
ご両親を大事にしてください。
はい、えのこ、
えのこ、はい、わかりました。
えのこ島文化芸術創造センターさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
メールニュースでございます。
はい、
新しい年度が始まりました。えのこも2021年4月1日で開館9周年を迎え、
あ、そうなるか、
10年目に入りました。
はいはい、
これからの1年もよろしくお願いします。
はい、
新型コロナウイルスの影響は続き、大阪はまん延防止等重点措置、言えましたね。
はい、
要請期間中のため、
でも分かりませんけども、
はいはい、開館時間を変更していますが、
あ、
感染対策を取りながら開館をしています。
はい、
また皆さん来てくださいと。
そうですね、
いうことで
行きたいですね。
はい、ございまして、ただいまですね、はい、えのこは開館時間を20時まで、夜中の8時までとさせていただいておりますと。
はい、
来館利用の際は気をつけてくださいと。
そうですね、はい、わかりました。
いうことでございまして、はい、またいろいろと展覧会もやってるみたいなんで、
ね、
はい、皆さんよかったら絵の子チェックしてあげてほしいなと思います。
真面目かつ面白い。
そうですね、
なかなか ないとこですよ ね、はい、ところですよね。
ちなみにただいまですね、うんうん、野原まりえさんというね、あ、まあ、我々もちょっといろいろ一緒にさせていただいた、は
い、
まあ、方をですね、
お会いしたいですね、
はい、読んで、うん、また企画展みたいなのもやってはるみたいなんで、
大阪のね、はい、まあ、誇る若手のアーティストですよね。
そうですね、
はい
はい、またよかったら皆さん絵の子チェックしてあげてください。
はい、
よろしくお願いします。
野原さんによろしくお伝えください。
は
い、
インターネットでもホームページあるみたいなんで、
はい、
そちらで一回チェックしてね、
はい、
こんなことやってはんねやとか ね、
あ、そうです
ね、まあ、お家でも楽しめると思います。はい、よろしくお願いします。
了解しました。
絵の子さんありがとうございました。
ありがとう、いつも気にかけていただきまして感謝しております。
はい、次はね、松井さんから、
はい、
はい、
いろいろありますか。
いただきましてです
ね、なんかだいぶ分量がありますね。
そうですね、
ボリュームが大きいですね。
まずね、レターパックで、はい、こんなんをいただき
ました。現金と違いますよね。
現金は
ないですか。
ね、レターパックで現金を送れは全て詐欺ですと。
わかりました、
はい、詐欺なんで
いらんこと言います。
は
い、
レターパックでは現金は送らん方がええ
と、ダジャレで言うたんです。
そうですね、はいはい、まずですね、
はい、
これはなんか、てっぺいくんあげますというね、松井さんから
支給品ですか。
はい、
はい、いわゆる、
提供ではなく支給の方ですね。
はいはい、
ひまわりの種、ひまわりの種をいただきました。
台湾なんかでようみんなかじってましたけどね、僕、
はい、これ何なんでしょうかね。ひまわりの種加工品というね、うん、
はい、
食用ひまわりの種は海外では多くの人に親しまれています。
はい、
5種類の香辛料と塩味のバランスがよく、しっかりと味付けしているのでおつまみにもぴったりというね。
そうですか、
はい、ひまわりの種本格中華味、
あ、
はい、これを支給
い
ただきました。結構、はい、ドシンとしたね、
重いですか、
はい、
やっぱりレタパックだけ
でも、ね、
メガネ割れますが、
はいはい、ちなみに、輸入者神戸物産ということ で、
で、
いわゆる業務スーパーですね。
あ、業産、業数、
はい、業数で原産国は中国ということで、 だから中国語書いてるのかな。
なるほど、
うん、
台湾ではよういただきましたね、
はい、まあ、いただきました、
はい、
あとは聖徳太子1400年御恩期大法会、
なるほど、
はい、永福寺、
永福寺、
永福寺、はい、河内長
大師長ですとかね、
はい、うん、あ、大師長です ね、
はいはい、
でなんかあるらしいです、
はい、わかりました、
はい、であとは広報松原、まあ、
そうですか、
はい、松原の方じゃないといただけない ね、まあ、松原好きにはたまらない、
そうです、
広報松原、これ多分表紙は、
ま、元気な着物姿、
これさっき のミスじゃないですよ、これは。
あ、そうです、
ミスではないんですけど、
はい、
多分
成人式かな。
そうです ね、成人式の晴れ着の、
お嬢さんがい
た、はい、女性たちが表紙に、
はい
はい、松井さんもやっぱり好きなんですね、これね。
ああ、そうか、そうか、
はい、あ、そうか、関係ない、これは関係ないか、
うん、
はい、でまた候補松原ですね、
はい、
新型コロナウイルスワクチン接種65歳以上の人にクーポン券を配布しますということで、
はいはいはい、
クーポン券の見本がこの表紙に印刷されていると。
あ、面白いですね。
2月号は晴れ着の女性
で、ね、
3月号はクーポンの見本。さすが、
並べてみると、
はい、これね、これさすが
現在の大阪の様子が、
そうですね、
わかりますね、ま
あ、松原って感じですけどね、
はいはい
はい、
松原ありがとうございます。
松原ありがとうございます。
大阪府下の市町村ですよね。
そうですね、はい、あとはなぜか ETC2.0 の広告という、ね、これちょっとよくわかんないですね。なんでこれが入れてるのか、
いや深い意味があるんやと思いますけどね、
まあ、なんかわかんないですね、
なかなか取りにくいです、
は
い、
あとは、私の毎日と、
はい
はい、
毎日新聞社さん、
あとまた広報松原の今度は4月号ということで、
また表紙が変わってますね。
表紙はね、なんかゆるキャラがね、注射器持って新型コロナワクチン接種開始しますというね。
もう
これもしかしたら松原氏のキャラクターかもしれない、ね、
もう分かりませんね、可愛、はい、い子ですね、
はいはいはい、まあまあ こんな表紙もあると。
松原大 PR です、ね、
そうですね。であとはこれ以前もね、松井さんからちょっと送ってもらったんですけど、
はい、
読売新聞の、これはこれ何絵って読むか、額絵って読むか、額絵って読むか、これ、
あー何やろ、
まあ、分かんないです、読めない、はい、振り仮名打っとけっていう感じですけど、日本名勝機構広重の、第2週波、そして第3週桜ですね。
読売さんがやってはんねんね、それね。
そうですね、まあ、ちょっと見てみましょうか、
はい、桜の方が、ね、すごい豪華な封筒ですね、
はいはい、あ、こういうのはね、なんか多分毎月送ってくれるんかな、
はい、あ、すごいですね、
はい、まあ、版画を印刷した、
うんうんうん、
A4、B4 ぐらいかな、結構大きいサイズの。
あ、ちょっと拝見します、はい、ありがとう。お、紙もちょっとなんか凝った紙使ってありますね。
これ大熊って書いてるから、もしかしたらあの九州の方かな、これ、
あ、
この山が、これ桜島とかあんなんかな。
あ、そうやね、桜島やね、
はい、
それ、あ、すごいね、
馬感がありません。
あ、馬感ちゃんと載ってますか、
はい、馬のか、あの、馬という字の、あの、艦隊っていうかな、戦艦の艦ですね、バカンとかね。
ああ、ちょっと、
うん、タウラとか、多分これ湾の名前でしょうね、バカン湾とかタウラ湾とか。
そうですか、
はい、そっちの絵は何やろうね。
これも大きな橋があるんですけどね、
これなんだ、山なんとかって書いてるな、ちょっと分かんないですね。
こういう感じが出てくると困るんですよね、うん、
あ、これやっぱ桜島ですね、桜島って書いてます
わ、うん、それは分かるわ、
はい、大熊
形からね、
はい、あ、裏に書いてますわ。
あ、そうですか、
はい、
まあまあ、あ、新聞社さんちゃんとやってくれて
るんですよね。
これ山城嵐山とか渡月橋ですって。
ああ、それ渡月橋ですか。
これはちょっと想像できへんかったですね。
そうですね、京都ですね。はい、まあそんな感じで、なんか毎月かな、多分その広重さんの書かれたとか作られたその版画のプリントを送ってくれるみたいですね。
額絵と書いてますよね。
そうそう、
額縁に入れる絵ということで、
これを、
ま
あ、
額縁に入れといたら、
はい、
まあ部屋の中がちょっとこうね、どういうのか、うん、あの江戸風というかインテリ風というかそんなになる、ね、ということかも分かりませんね、
はい、さすが読売新聞というか、
はい、まあ偉いすみません、
はい、これありがとうございます。
松井さんね、
まあ、別に僕らが頼んだわけじゃなくて松井さんが好意で送ってくれてるもんなんで、
それはその通りですね、は
い、以上です、
はい、いつもどうもありがとうございます、はい、お世話になっております、まあ、
というわけで、
はい、
今週のJOBBB 以上をもちまして、
はい、
全てのプログラムを終了しました、はい、お便りコーナーも、皆さんお便りありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、またあのね、いつもの方もで、まだ我々に送ったことない方もね、
そうですね、
はい、全員の方のお便り待っておりますので、はい、ホームページの右上の方にあの問い合わせっていうあのメニューがありますが、
はい、
まあ、そっちからお便りよろしくお願いします。
お願いします、
はい、でもこの辺りでいいですかね。文雄君特にないですか、
うん、いや、もう僕もそんなんでもうちょっとないというのも忙しいもんだよね。
あ、そうですね、はい、ちょっとこれからまたいろいろやりましょう。
はい、
はい、というわけで JOBBB691 は私哲平と、
はい、バンバ文雄、
そして、リスナーの皆さんでお送りしました、
はい、
我々ねラジオ以外もいろいろ情報発信しておりますので、
はい、
YouTube、Instagram、Facebook、Twitter、 そして文雄君の、
はい、
FM 千里でございま す、
はい、
今週は4月の18日、はい、17日ですね、
17ですね、
17日の土曜日朝の10時から、
はい、
FM 千里の方で2時間
やってます、
生放送します、
はい、
今週は何かこうネタ、
今週はですね、はい、先ほど出ましたようにちょっと難しい、英語風の言葉についてのですね話を紹介に載ってます。10時台は
それ多分そうか、俺らの多分スタジオ外での喋りなんで、このラジオでは多分喋ってないと思うんですね。
言うてません、言うてません。はいはい。
ディスワさん分からないの、先ほどって言って。
先ほど言ったんだ。
今先ほど言いましたけど。
そうか、まあ、ちょっと僕出ますね。
はい、
それでも11時台についてはですね、
はい、
やっぱり昭和100名水を今やってます、はい。これも長熟シリーズみたいなもんですけどね。はい、今回は井手の山湧水というね、これ宮崎県なんですよね。宮崎県にすごい湧水があるんですわ。
あ、そうなんですか。
はい。これ皆さんご案内します。あの、なかなか面白いね、生活密着タイプ
宮城じゃなくて宮崎ですよ、ね、宮崎です、
ね、いわゆるその南国ですよ、
九州のね、うんうん、宮崎ですよね、
あの僕ら年代の
方は霧島とかある
あたり、そうですね、あの高校の修学旅行に行ってですね、宮崎交通というバス会社さんのバスガイドさんに憧れたところです。
あ、そうなんですね、
美人ばっかりを乗ってはったんですよね。
あ、それこそミスじゃないですかね、
ミス宮崎、はい、宮崎交通万歳、まあ、その井出の山ユース出るという字のとか言って山と書くんですけどね、素晴らしい水が出ておりますね。
相撲取りの名前みたいですけどね。
あ、ほんまやね、
いそうな
井出の山はね、
いそうな感じね、わかんないですけど、まあ、そこのお水、うん、だから元気が出そうな、
ええ、まあ元気も出ますし、いろんな面白い話が出てきますね。
わかりました、
あの広告期待でございます、
はい、4月17日土曜日朝の10時から昼の12時まで、
しっかりした放送します。
インターネット FM 千里よろしくお願いします、は
い、お願いします。
あとですね、まあ、YouTube の宣伝なんですけど、
はい、
バンチャンネル、バンメシチャンネル、うん、鉄の細道、スイスのあり方、うん、まあ、それぞれちょっとずつ更新しながら、
はい、鉄の方はね、
そうですね、
先ほど お便りいただきました
タブさんとね2人でやっておりまして、はい、ちょっとなかなかね、取材に行けなくてね、ちょっと、まあ、あの今週もしかしたら更新動画できないかなっていう感じなんですけど、うん、まあ、それでもちょっとずつ登録者の方も増えていただいて、今354人ということになっておりまして、うん、まあ、まだまだどんどんあの登録者の方お待ちしておりますの で, です、ね、ぜひよろしくお願いします。あの視聴回数とか再生数もね、あの前月に比べたらやっぱ増えてるんで、まあ、徐々にやっぱりこの鉄道需要も高まってるかなというような感じもしておりますね。まあ、大手
もやってますしね、
どんどんどんどんね。はい、あと、バンチャンネルと、まあ、バンメシチャンネルは、まあ、比較的好調というか、うん、まあ、これは本当は通常営業といった感じで、まあ、特にあのバンチャンネルの方がね、うん、あの料理動画がようやくなんか1000回2000回普通に超えるような状況になってきてるんで、まあ、今週のね、木の芽味噌がどれくらいの再生数稼ぐかわからないですけど、うん、まあ、要するにやっぱりこの簡単で美味しくて安いっていうね、うん、コンセプトがちょっとみんなに受け入れられてる時期かなというような感じもいたします。
緊張緩めて頑張りましょう。
いや、まあまあそうですね、まあ、あんまり頑張ってないですけど、うん、はい、あとはあのスイスのあり方ね、うん、まあ、こちらもちょっとずつですが、はい、いろいろ動画出しておりますので、ぜひ皆さん各チャンネルね、ぜひ見てほしいなと、そしてチャンネル登録とかね、やってほしいなと思います。そうですね。
よろしくお願いいたします。はい。